デラジ第136回、私レギュラーパーソナリティのめでたいです。
レギュラーパーソナリティのひそやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
あの前回の録音というか放送の回、私自分で編集して自分で上げてるんですけど、
はい、
なんか、当時喋ってる間ごまかせてたかなと思ったんですけど、なんかこう後から聞いてみたら、なんかすごい私が満身創痍っぽい感じがしてあの、なんかその間とかも異常だったし声声量も異常だったから、もしお聞き苦しかったら申し訳なかったんですけど、あの前回白状すると病み上がりで前、あの平日収録だったんですけど、その前の週末からなんか4日5日ずっと体調崩してて、
はい、
なんかめちゃくちゃ、なんかめちゃくちゃってわけじゃない、あのめちゃくちゃ高熱が出たっていうよりめちゃくちゃ長い期間熱が出てて、
そうだからもう収録前に、うん、本当に大丈夫ですかって言って始まった、う
ん、そうで、体調悪いなりに何度かやれたかなと思って後から聞いてみたら、なんか普段よりたっぷり間を使っててまあそうだよなと思って、
まあちょうどいいテーマがあってよかったです。
いや本当任天堂さんありがとうございますって、
ありがとうございます。
というわけで、あの多分そんなに熱も出てないし、咳というかそっちもひどくないから、いわゆる腹やり病ではなさそうではあったんだけど、結局なんかひどくなったら検査行こうと思ってる間に引いちゃったから行ってないんで、真相は闇の中なんですが、でただ一応もう今はもう完全に症状自体は治ってるんだけど、
うん、
ただそこで1点だけ問題があって、そうね、3日4日5日ぐらいもう仕事ももう床に伏しながらもうパソコン開いて何とかやってたみたいな感じで、もうなんかずっと半分寝たきりみたいなことやってたら
地獄やな。
生活サイクルぶっ壊れちゃって、私たまに夜勤があるっていうのはラジオでもお伝えしてる通りなんですけど、その度に生活サイクルがずれるんですよ。
うん、
具体的に言うと夜なんか全然寝れなくなって、なんか朝方に寝て始業ギリギリに起きるみたいな。でもうリモートワークでなんとかごまかしてたけど、先月ぐらいからちょっと出社率上げてくれやみたいなお達しが出てて、ちょっとマジでピンチっていうところはあるんですが、なんか夜勤でもないのに体調崩してたせいでそうなっちゃってて、もう5時寝8時半起きみたいになってて、
でよくないな、明け方に寝て朝に起きてるな、
で昼間1時間ぐらい気絶するっていう生活を送ってる。さすがにこれはあかんと思って、そんな2週間も続いてたからもう体壊れるってと思って、でもう一回ちょっと食療法じゃないけど、わざとずっと徹夜で起き続けることで一旦もう体内時計も一旦全部リセットして、それで夜寝て朝起きる、これでもう完全に治る、
もう良くない香りしてるけどね
と思って、もう早速思い立ったが吉日、もうその日もう夜中、別に眠くもなんないから全然苦でもないんだけど、もう夜中ずっと起き通して、
うん、
で朝なってやめ仕事行くかと思って仕事行って、
寝ずに仕事行って、
で午前中ぐらいあれなんだけど、午後割ときつくなりながらもなんとかどうにかこうにか業務時間を耐えて、
うん、
しゃ帰るでと、
うん、
これでもう今もう外眠さも来てるから、これで家帰って、だから なんなら飯どか食いして家帰って、それでもう爆睡して明日の朝起きりゃもう生活サイクルももうリセットよと思って、
うん、
もう帰りラーメンライスどか食いして、
はいはいはい、
それでもう満腹の状態でスマホ開いてスケジュール見たら、うん、 今日収録でした。
今日の話かい。大丈夫。
誰か助けてくれ。
なんで結婚するんだよじゃ
あ。いや気づいてなかったわけじゃなかった気すんだよね。なんかどっかで気づいた気もするんだけど、なんかまあいいかと思って蓋を押して自分がいた気もする。もう一人の僕が。というわけで、まあ前回に引き続いてちょっと至らぬ点あったら申し訳ないんですけども、そんな感じで今日も元気にラジオ撮っていきましょうや。
大丈夫だよ。いやでもなんかあなたほどじゃないけど、ちょっと俺もなんか睡眠の質はずっと終わってて。
睡眠の質終わるよな。なんか
睡眠の質ずっと終わって、俺もうあの週の半分もない。電気消してちゃんと寝てる日。
それ終わらせに行ってない睡眠の質。
なんかもうあの一日の残りのタスク、なんか風呂入るとか歯磨くとか、それを消化できないまま寝ちゃう。
それはなんかあれなんですか、もう帰ってすぐ気絶しちゃうみたいな。
帰ってすぐ気絶の日もある。
まあ、色良くないですね、体調とか。
あとなんかあのその即気絶じゃなくて、動けない時間がその何時間か続いた後に結局気絶するみたいな。
あのそれは私分かりますよ、なんでそうなってんのか。
え
やっぱ私ももう何万人も見てきた名医なんで。
あれ分かります。
もうこのラジオでも何万人もこう診察を行ってきたこのドクター。
ラジオでおかしいでしょ。やってないんだから。
いやもうじゃあズバッとなぜそうなってるのか言い当ててみせましょう。
ほう。
年です。
やぶ医者が。
いやこれマジこれマジこれマジ。
あの帰れやぶ医者が。
だって今それはだって例えば仕事で疲れてそうなってるとか、まあたまたまちょっとこうなんていうか季節の変わり目でどっか体調崩してるのかもと思ってるじゃない
です
か。
いやそれ急に寒くなったし、あと仕事めちゃくちゃ忙しくなったし、もう毎日終わらずにたまった仕事を置いたまま帰ってるよ。
いやもうだからそれで疲れて帰ってきて、
ああ
で、まあ気絶するように寝ると。それは若い頃もそれこそ10代20代だったら それで、まあ10代20代特に前半なだったらもうそれでもまあ体力が十分に回復して翌日起きてもう、まあ、前回もし前回と考えると9割ぐらいもうさっそうと、仕事に行ったりで学校に行ったりできたんだけど、それがだんだん睡眠による回復量が狭まってくるんです。万全の睡眠を取ったとしても100回復しないことが起こりうるんです。
じゃあ
年を取るにつれ
俺は一生こうってこと。
一旦そうなっちゃったら一生そう。
ちょ来てくれよ。
今日より体調のいい日は今後存在しない。
ちょっと待ってくれよ。どうりで休日とかいくら寝ても体力回復しねえなと思った。
それはもう あの敵の特殊能力で上限値削られてるから。もうマックスまで回復しない。もう当初100まであった上限がもうだんだん90、80、70ってどんどん減ってってる状況だ今。
助けてくれ。
もうこっから先はもう受け入れるか抗うかしかない。なあなあだとどっちどうにもなんないです。ということで、まあ、何が言いたかったかというと、皆さんも季節の変わり目ですとか、まあ、いろいろ体調崩しやすい時期です。皆さんもぜひお気をつけてお過ごしください。
はい、このラジオの感想はツイッターのハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデが左からアジアカタカナ
メデラジネーム 持論口論サミスさんだナーティー高田氏
終わらせねえリスナーが終わらせないこのラジオ
MHK 趣味ドキドキ素敵なマイホーム担保シャープ136佐賀県のめでたい三択目での穴うわーとっても広いですねこれどれぐらいの広さなんですかめでたい東京ドーム7と4分の3個分ですああのヌーの群れは番犬なんです3万頭いるんですよあのなんだこれ
これオタク田んぼ
なんとかみたいな何ですかすみませんあの額がなくて漢字読めませんでした大阪城です財政難の大阪市から買い叩いて慈しくしました
オタク田んぼなんだよね
中はサウナですせやかさんの部屋はあるんですかあの牛久大仏と同じ大きさの炊飯器見えますかあれがひそやかハウスですいやすごいわすごすぎるわ最寄り駅は宇都宮から ELT を引きました
LRT だよなんでエブリリトルシングス引いてんだよ
これでラジオ収録も一発便利でしょ来週はパリのひそやか宮殿だかっこ桜市って書くと千葉県の桜市に直されるの何なのと、憤慨する木連川在住の甲殻類より秋もめげずに頑張ろうコールの挨拶
なんでこいつちょっと栃木県に詳しいんだよ千葉県の桜とあのね栃木県のあのひらがなの桜市ねありますけど誰がわかんだこれ
ひそちゃむちゃんめでたい維新の会の皆さんすべての責任から解き放たれたフミオそしてハリス
いやいや
おはようございます
解き放たれてないよ別にフミでもは
過半数取れましたか早く消費税消滅させてくださいあとアメリカと中ロを何とかしてください
うるせえよ
そうすれば栃木県知事選は何を書きましたか私は日本語を書きました
うるせえ
この前の今明かされるセガサターンの歴史セガタ三四郎とは何だったのかドリームキャストの失敗に学ぶ任天堂躍進の秘話そして Xbox360 の光景はなんと
全然違う
ゲームファンが狂気してバーチャルボーイの買取価格がストップ高だそうですどうすんですかこれ
暴動マジだっての
そんな世の中を収めるべき最近のヒットコンテンツをもっと激しくして世の中をいえヒットコンテンツをもっと激しくして世の注目を集めてみましたコンプラのキワキワをやってみよう BPO には内緒だそう丸一おしり探偵より過激な全裸探偵
全裸好きすぎるこいつ
公安当局に拘束される前に事件をスピード解決一歩間違いで犯人が一人増えただけこの不条理な世界にポイズン丸二都合により釈除丸さん
誰の検閲なんだよ
新連続朝レイディオドラマ服脱ぎたもうことなかれ
なんですぐ脱ぎたがるんだよ
全裸で歩いただけなのに脱げる君へ己を解放三部作として人気の裸人かっこナチュラルンチュ大好評のめでたい半世紀傑作戦をドラマ化朝昼晩に分かれて放送どれが何の話か分かんねえわ。丸四、ゼップに対抗、サウナかける音楽、全裸。フロアもあっちあっち、かっこ物理、曲のテンションに合わせて爆風浪流。演奏が終わるか体が終わるか究極の戦い、フロア大熱狂、かっこ物理。
また裸でいくところ。
丸五、NHK に挑戦状、ひそやかチャレンジ。しやか作曲作詞作曲年末調整にマジで気をつけろでN コンの課題曲を取れるか取れ
誰合唱に曲なんだよ
あとファン感謝祭の一環で横浜市をしやかシティにネーミングライツ取ろうやねということで今週のリクエストはめでたいね M ソウルウラワーズのめでたいね M ソウルウラワーズの名曲
ジェイソウルブラザーズみたいに
痛風負け因か食欲の秋に おすすめ独学したいこの料理店おにぎり芸術の秋に立ち向かう次に来るアーティスト TYC 一押し次に来るこのラッパーと町中華闇バイトなら光バイトの記憶かっこ暗黒松茸を焼き払うとかで秋の夜長を語り尽くしてくださいババロンかっこスンズローが総理になった時の施策方針演説かっこ案から抜粋したらしいですとのことで
とのことでじゃないですよ
まあいろいろお題の候補来てますが、まあ、食欲の秋におすすめしたいどか食いしたいこの料理か次に来るアーティストか次に来るラッパーと町中華
町中華なんですけど
まだもう一個あるけど町中華でいきます
もう一個なんだっけ
闇バイトならぬ光バイトの記憶
あの町中華の話なんですけど
はい
いや東洋江東区のね東洋の店をねもうあっちこっち開拓しようと思って
やっぱ東洋町アンバサダーとしてね
そうそうそうそうあの全然その住んでた時学生時代住んでた時はもう全然いなかったから
はいはい
地元にむしろ今になっていろんなとこ行ってるというか
まあでもそんなもんだよな
そうそうそしたらそのメンバーの TYC の、まあ、作詞を担当しているあのラジオネームアンモニアナイト、
まあ、このラジオにも一回来ていただきた
そう
方です、
ね、やつがその 東洋町のそのおすすめの店を10店舗ぐらいグループラインに貼っつけて急に
はいはいはい
そのうちのこの店に行けみたいな町中華
その指令みたいなのが来るんですか
いやそうああじゃあ行ってレビューしようかそのであわやくばねなんか SNS とかで紹介とかね
本当にアンバサダーじゃないか動きが
いやっていうかそのてきちゃんがそしあラジオネームアンモニアとかそれをやれって言うの
はいはいはい
あのおすすめの地元のおすすめの店を紹介するやつをやれって言うのよまだやってないけどでこれ貼るからって貼ってでこの町中華よく行ってたみたいな
うん
あまあせっかく貼ってくれたしまあそれ行かないでやるのもおかしいからまあ1店舗ずつ行くかと思ってその町中華をパッて見たらあのいきなり平日営業で
土日なし
土日なし平日
もう暑いですね
ふざけんなよと思ってこの前
行ったんかい
区役所のですね区役所から駅側区役所から駅側に行ったところその区役所の真南に
みんながみんな江東区の区役所の場所分かると思うなよ
え東洋町から出て北にまっすぐ行ってすぐある区役所わかんないですか
地元の区役所の場所だってあやふやな人多いぞ多分
東洋4丁目のど真ん中にあるんですけどまあその区役所のすぐ隣にすきすきって書いてハオハオっていう中華料理屋があってまあ、そこのねランチ の餃子定食
うん
俺美味しかったですねマーボーもついてミニマーボーもついてきてね
おーいいじゃないですか
餃子が1日限定30食らしいんですけど餃子が結構厚めの皮で
なんかそういうタイプの店で餃子が限定って珍しいですねなんか
珍しい
杏仁豆腐とかが限定なのたまに見るけど
そうだ、まあでも普通に頼めて餃子ランチでできて、ご飯おかわり無料で、まあちょっとそれはできなかったけど、
うん、
餃子と焼き餃子と麻婆豆腐とライスサラダスープがついて900円で、他のメニューもその担々麺とか他のメニューも美味しそうだった。
はいはい、
あ、もうまさに町中華って感じで、もうこれは美味しかったですね。あの夜ライブ行く日の夜、東京でライブ行かなきゃ、もうどうしても水曜の夜にライブ行きたいライブがあって、
はいはい、
その日丸一日休みにしてたまたま行けたっていう。
あ、じゃあもうそこの店行くために休みにしたと関係取ったじゃなくて、まあ一応ついでで。
あ、そう、ついでで、まあまあだから本来は夜だけ開けてればいいものを一日休み取ってっていう。
あ、なるほどね。
それでたまたま行けたっていう。まあ前日に本当に休むかってその7回ぐらい聞かれたけど。
でまあそこを曲げないのがね、ひそっちですから。
そう、ひそっちは休みって決めた日はその曲げなさすぎて本当に困っている今。
でまあそれぐらいがいいよ、労働者は多分。
まあ、ね、
本当か、
本当か。あります、おすすめグルメか、なんかでもおすすめグルメの話何回もしてる気がするな、なんか
マジこれ音楽ラジオですよ、飯ラジオだぜこれ。あのま、神奈川横浜、館内
出た、館内。
まあこの前、ね、横浜 DeNA ベイスターズ日本一になりましたわ。
はい、
そこのもう、横浜スタジアム行くのと反対側、伊勢崎長者町、長者町側に歩いて行ったところにある、これも一応町中華っていうあれだった、縛りだったんで、カレーラーメン&カレー大元っていう。
ラーメン&カレ
ー、そう、ここ何でしたかっていうと、まあ、あのこの辺の飲み屋に通い詰めてる友人がいて、まあその人がうまかったみたいな話をしてて、カレーラーメンと思って、
カレーラーメン、
なんそんな、なんかそのめっちゃメニューがあるラーメン屋の変わり種、ね、外れメニューでしか見たことないから、カレーラ
ーメン本来カレーラーメンはね、
それがうまい、じゃあどんなもんか見てやろうじゃねえかと思って、この前って言っても相当前だけど、今年の頭ぐらいに行ったんすよ。で頼んで、もう周り誰もカレーラーメン頼んでない、まあ、みんな普通のラーメン頼んでる、はい、カレーラーメン食ってんの漏れだけで一応ライスも、あ、ライスもセットでなんか同梱されてるようなそのセットメニューもあったりして、
うん、
まあカレーライスにしても楽しめるみたいな。
うん、
で私それ頼んでみたんですけど、いや、うまかった。
もううまかったんです、カレーラーメンが。
カレーラーメンがうまかった。
おお。
なんか出汁の効かせ方がギリギリというか、やっぱカレーうどんがうまくてカレーラーメンがまあそこまでじゃないっていう。のほとんどの理由はなんか出汁が違うにあると思うんですよ、その中華系か和風かで、
はいはい、
多分和風だともう完全に相反してるから、まあそのなんていうかもう上乗せされる形だから、まあお互い喧嘩しないんだけど、多分中華だとちょっと被る部分があって、そこが多いで喧嘩する、
あ
だと思うんですよ、わかん、なんか
だからカレーうどんとかカレーそばとかねは和風の方ってことだよね。
そうそうそう、だからそういうのがあってカレーラーメンがなんかそのいまいち当たりが少ないのは多分そこが理由だったと思うんだけど、そこのなんか塩梅の効かせ方が結構絶妙な気がして、
うーん、
若干多分カレーを抑えめにしてて ラーメン強めにしてたのかな、なんかその、
ああ。
そこの店自体は本当にあの、交差点の角にある本当にカウンターだけのラーメン屋って感じの店で、多分他の醤油ラーメンとかそういうのがこう並んでるようなメニューなんだけど、多分そういうベースのラーメンがちゃんとしっかりしてて、そこにまあ邪魔しすぎずかつカレーっていうなんかそのアイデンティティは保ちつつ絶妙な塩梅でカレーを混ぜることによってそこはちゃんと成立してて、でもかつこうライスにも合うし、ぜひお近くにお立ち寄りの際は、もうこの辺ね、やっぱ中華街近いだけあって中華系の店も相当あるから、わざわざここ行くのは本当に通しかいないかもだけどただもうぜひお立ち寄りの際はカレーラーメン食べてみてください。
あ、いいっすね、
うん、そう、その後その原因にとらわれてそのチェーン店のラーメン屋で期間限定メニュー出してカレーラーメン食ったけど普通にまずかったからどことは名誉のために言いませんけどやっぱここのバランスは多分結構相当いい方だと思う。ぜひ。
なるほどね。
って感じですかね。ありますか。
あのお便りまだありますか。
お便り今回これだけですね。
ああ。
まあ、一応あのなんか前回ちょっとそのあれかな、 YouTube っていうか、ね、リスンの更新がちょっと遅れたんで、ちょっとそれに対するなんか更新来てないやでみたいな、頼むよ頼むやで、文章でしか味わえない味があるんやでっていうメールは来てたけど、そんなもんですね。
でもなんかリスンを使ってる人なんか意外といるんだよね。
まあ楽だよね、多分聞くだけだったら、うん、その外部ツール使わなくていい、もうブラウザで開きゃ聞けるし、
うん、
まあ、
あと、あとなんか、うん、あのここの部分つってそのなんか再生、あのここから再生できるようにそこをリンクにしてポストしてくださる方もいて、
あ、そんな方もいらっしゃるんですね。
うん、まあ知り合いだけど
いやまあそれでもすごいことっすよ。たまにどえらいなんか聞き間違い文字起こしされる以外はもう結構なんか頼りにします。
そうですね。
ね、メテラ時代135回、私レギュラーパーソニティめでたいです、レギュラーパーソニティ静岡ですよろしくお願いしますって前回書いてあるけど
そう、俺結構静岡にされてんだよね
まあというわけで、まあ、ぜひこちらのリスンの方も今後ともぜひご贔屓によろしくお願いします。ちょっといつまで無料で使えるのか分かんないぐらいなんか、
ね、
無料で使わせていただいて怖いんですけど
はい、
ということで、まあ本題に行くんですけど、まあ、前回終わりでなんか次回刮目せよみたいな感じで言って終わ
った気がするんですけど、なんか言ってましたね。
あの前回収録の数日後に行ってきたんですよ。
行ってきた。
フィールドレコーディング講習会。
めっちゃ噛んだね。
あのこっから涙なしじゃ語れない話をするからちょっとむしゃぶりしちゃった口が。フィールドレコーディング講習会。
フィールドレコーディング講習会行って涙なしじゃ語れない。
あ、もうネタバレになっちゃうかもだけど、本当にもう。これ終わる頃にはみんな涙してると思う。
涙
あのというのもまあ本当に1年もう2年くらい経つかぐらいフィールドレコーディングやってて、でまあ機材もそれなりに自分なりに揃えたりとか編集とかもちょっとやってはいるんですけど、現にも完全に独学っていうのもあれなぐらい、もう本当にもう自分で適当に組んで自分で撮って自分でもう小手先で編集してるような状態だったから、さすがになんかどっかで一回ちゃんとした人に教わろうという思いはあったんですよ。
はいはいはい。
別にそんななんか学校に行くとかね、そういうなんか1日2日の講習会とかでもいいから、ちゃんとなんか
まあセミナーみたいなねこと
で、まあまあそうね、そういうのやりたい、行ってみたいなっていう思いがあって、実際前回5月ぐらいにそれの第1回が開催されてて、それはもうなんか募集締め切ってから知ったっていうところもあったから、まあ募集次されてるの見たら申し込むかと思って、ちょっと別になんかそんな毎日そこのページ追ってたりとか全然してなくて、まあたまに定期的に見に行くぐらいだったんですけど、そうしたらもうちょうど見に行ったタイミングでなんかその日募集開始してたみたいなタイミングで出くわしたとかって、まあこれは運命やろうなと思って申し込んで、でなんか後から聞いたら結構なんかその募集に対して人数が結構多く来ちゃったから断った人もいたみたいな感じで、結構まあ倍率というか先着順だから倍率ではないけど、なんかそこも結構なんか募集に対する需要も大きかったらしいっていうのを後から知ったんですけど、でまあそれがどういう講習会かっていうと、会場が神奈川の大磯でやってて、大磯のなんかスタジオって言っていいと思う、スタジオっていう風に打ち出してたからスタジオだと思うんですけど、あのサロっていう、
はい、
あの箱で、ま、主催しているそういうなんかセミナー形式の講習会で、ま、そこが本当にバリバリにそのレコーディングエンジニアとかやられてたとか今もやられてる方がそのこっちの方に移り住んできて、そこでその自分で立ち上げたスタジオっていう感じの場所らしいんだけど、でまあそこその人自身もなんか結構民族音楽とかの、まあ、研究というか、実際海外に行ってそういう民族音楽を録音してそれを音源化したりしてるような。でまあ、多分そういうつてもあってだと思うんですけど、
うん、
そのでただ講師をその人やるわけではなくて、ちゃんとしたすごい人が講師に来てて、
うん、あじゃあフィールドレコーディングの本当プロフェッショナル、
そう、まあ、その方が、柳沢英介さんっていう方で、
はい、
この人が今研究の方はされてるよね、あのその音文化研究、民族音楽史、映像人類学の本当に研究者の方で、
ほう、
ちょっと待って、あれのないように、所属が京都大学大学院アジアアフリカ地域研究科特任助教の方、
ほう、
でまあ、そういう肩書きだけ言ってもあれなんですけど、この人、まあ、一番の功績って言っていいのと思うんですけどが、フィードレコーディング入門っていう本を2020年に出版されてて、
お
これがフィードレコーディング入門っていうそのまあ言っちゃえばニッチな本なんですけど、そのターゲットとしては、
はい、
これが爆売れしてるらしくて、
へえ、
なんかそう、なんか賞とかも取られてて、第1回音楽本大賞大賞と読者賞ダブル受賞で7-3ぐらいまでいってるっておっしゃってたかな、本当に重版重ねてるような結構売れてる本で、これをきっかけにフィールドレコーディング始めるっていう人がめちゃくちゃ増えたっぽい、そういうなんか会心の本を書かれてたりとか、あとご本人も結構 CD とかも出されたりしててっていう方で、まあフィールドレコーディングもやりながら専門は、ベトナムの民族音楽、まあ、そっちの研究もずっと継続して続けられてるっていう方で、まあ、その方が講師としてお越しいただけるということで、
はい、
まあ、実際私もこの本読んでそのちょっとセッティングとかこう頑張ってみたりしてたこともあったりしたんで、じゃあちょっともうなんていうかもう 何が何でもいっぱい身につけてやるぞと思って行ったわけですよ。
うん、もういろいろ吸収してね。
そうそうそうそう。でまあその講習会の触れ込みとして、まあ経験者も OK、 初心者も OK みたいな。でなんならレコーダー持ってない人に貸し出しますくらいの感じの、本当にビギナーから、まあ、中級者ぐらいまでをターゲットにしてるような、結構裾野の広い、募集で、まあ、言うと私もまあ1年2年弱ぐらいやってはいたんで、まあそこはもう、もう私ももう任せんしゃいと思って行ったわけですよ
機材だけはね一人前ですからね。
ただ逆にそんな時に機材バチコリ持ってって言ってもなんか違うかなと思って、まあ機材相当絞ったというか、まああれ本当にハンディレコーダーぐらいの編成にしては行ったんだけど、でまあついて、でまあ自己紹介をしますという時に、こうあの時4、8、12、16、17人ぐらいいたのかな合計で。でまあこう自己紹介を皆さんされていく中で、まあそう、まあ、それぞれの方の話なんで、なんかその詳細は伏せるんですけど、んと思って、
ん
皆さんなんか結構大学で今現在進行形で映像学を研究してますっていう人とか、
ほうほう
あと本当に、まあ、まあ絵の方だけどアーティストしてますって人とか、
ほう
なんか、なんか、まあ、歌手やってますとか、
あれ
、まあ、まあアンビエント作っててフィルコに経験ありますという人とか、そういう人がバーって並んでて、でまあそうじゃない人も、例えば学生の人とかもなんか本当になんか理学系のところでやってて、本当になんか学科ともつながる部分があると思うんで来てみましたとか、そういうのが本当になんか一本強い武器を持ってる人たちがいっぱいいて
あの会社員で趣味で機材集めてやってる異常者お前だけだったってこと
実際なんか他にもその会社員やってて、その趣味で音楽やってますみたいな人いたけど、
うん、
ただもうその時もうブルっちゃって、
はい、
自己紹介でもうやってるって言えずに、そのフィードレコーディングをもうぶっちゃけ行く前まではそのまあフィールドでもやってるし、なんかその他音楽やってるとかもちょっとノイズかなと思って、
うん、
まあ自己紹介でも言わんくていいかぐらいと思ってたんだけど、
うん、
こう自己紹介済んでて自分の番になった時に、アマチュアでちょっとオーケストラやってましてもうすがるしかなかった自分の発声やりにでまあ始まっていくんですけども、まあ、講習会その最初座学みたいな感じで2時間ぐらい、そのビルコーディングが何たるかとか、まあ、それもなんかその録音のサンプル聞いてもどういう感じで録音したと か、 なんかそういうなんか作り方みたいな話を交えながらこう喋っていただいたんだけど、それは本当に面白くて、やっぱりなんかちゃんと大勢バリバリってやってる人の話聞くて大事だなと思って。
あじゃあ講習会自体は良かったんだ。
講習会でもそこはすごいためになったし、なんか面白い話もいっぱい聞けたし
よくて、うん、
でまあその後、まあ講習会だからその後はあの実技というか実際に街に出てビルコーディングやってみましょう、でそれを編集して明日みんなで発表してディスカッションしましょうっていう流れだったんですよ。でこう実際大磯のその大磯校っていうその 港のあるところまで行って、そこで、まあ、2、3時間みんなで録音回して、でそれを、まあ、夜とか明日の午前中とかに加工して、明日の午後にみんなでこうそれを聞いて、それぞれの感想とかを言い合いましょうねみたいな流れだったんです。でも私もまあなんていうか、一応そこは経験があるという自負があるから、
うん、
まあ、こう撮り方とかも工夫して、なんかこういう感じで撮ったらええかなとかと思って、こう結構3時間フルで使って、まあとりあえず音だけ収しようと思って、後で加工編集を考えるとして、とりあえず素材だけいっぱい集めておこうと思って、そういう方針で結構粘って撮って、でまあその日終わって、まあその後有志だけ懇親会をしましょうみたいな感じになって、でも私も参加して、その後ずっと地蔵でもう懇親会中ほぼ喋らず、
情けない、情けねえ。
いや、なんかあ、まあ、私ね、もう今でこそ相当そのなんていうか鎧を着るようになったけど、
ああ
まあもともとそんな人と喋るのがなんか得意な方ではない。
まあまあまあ、そう、
ただそれでもまあ世に揉まれて、まあそれなりに、例えばこう仕事の場でもそんなコミュニケーションで苦労するとかないんですけど、それでもなんか初対面の人とその無から話すみたいな、無理だ、多分、
まあ、難しいよね、一生無理だ、実際、実際さ、そのなんか人付き合いうまいとかうまくないとかじゃなくて、むずいシチュエーションだよな、ずっと。
多分他の皆さんすごい、なんか普段どういう活動されてるんですかとかね、実は曲作っててね、もうスポティファイにも上がってるんですよね、じゃあ今はフォローしちゃおうかなみたいな、わーわーわーわーわーやってる時に、
おお、やいのやいの
やいのやいの言ってる間ずっと横で肉食ってた。
酒ねえ。
なんか人に聞くのむずくない？なんかそういう時に。
いや、むずいと思う。なんか自分聞かれて話すのは割といけるじゃない？
いや、いける、超いける。聞かれて話すのは超いける。
振るのむずいよな。
振るのむずい。
し、それはね、わかる。
ああ、もう、完全に正直に話すというか、あれなんだけど。最初はまあそんな興味なしに聞くわけじゃないですか、みんな。
まあね。
でそっからなんかそういう取っかかりができて、だんだんその話に興味を持ってて、こう率先してこう聞けるようになっていくそのと思うんだけど、
うん、
そういうゼロからの会話ってみんな、うん、
だからその最初のねないところからのフックがね結構テクだよな。
そのもうそれを持たずにうん十年生きてるから。ちって、いやだから他の人からも何だいつって思われてたと思うぜ、マジで。懇親会も出席も半分ぐらい参加して、半分ぐらいもう帰ってみたいな感じで、わざわざ残っといてずっと肉食ってるから。マジでなんでこいつだったと思うんだけど。でその講師の方とか、そこの箱の主催の方とかもいる真横で、
あむしゃむしゃ
むしゃむしゃ、で帰り何人かと一緒、なんか方向というかその電車の方向とか一緒になって、もうそこでもう気遣って話してもらって、で話しかけられたら話せるから。そこでまあちょっと話して、なんでこいつずっと黙ってんのと思われてただろうし、
だっけね。
そこでまずもう心はまあ折れてたっつっても、まあある種まあ予想できてたパターンだから、まあちょっとあとはもう作品でどうにかするしかないと思って、
ああ
まあその翌日 発表があるから。ほんで、まあ、ちょっと、なんとかその、別に、おおってならなくてもいいから、まあ、なんとか、どうにかこうにか、こう、こう、おのるアイデンティティが出るような感じに、
はいはい。
すべきやろうなと思って、もう、ちょっといろいろ考えて、こう、作って、で、翌日、昼、また、こう、同じ場所に集合して、
うん。
で、皆さんの聞いていくみたいになったときに、もう忘れもしない。最初ちょっとその当日1日目だけ参加できて2日目参加できないって人のこうがやつが流れて、それが終わって、まあ実際にいる人のやつ、まあだんこう順番に聞いていきましょうねってなった、その1人目のやつこう再生しますって流れたのが、いきなりその多いその音関係ない自宅で撮った音がずっと流れてて、これレギュレーション違反じゃないかと思ってい
きなり
これいきなりレギュレーション違反でしょってこう聞いて、聞き終わってこう終わりましたみたいな話の、もう個人の人でも、いやこの構成が素晴らしいですねみたいな、やっぱ音の取り方と、まあ、それなんか普段からそういう活動されてると、なんか音の着眼点がいいですねみたいな話始めて、そこで己の矮小さを悟ったね。こんなレギュレーションなんかないんだと何がレギュレーションだと音を取ってそれを加工してそれをまあ再生するのに、そんな誰か大急い取った音だけでやれって言ったと
別に言われてないんだ。
言われて言ってると思い込んでたけど、実際言われてなかったと思う。実際他にもなんか昔撮った音使ってる人とかもいたしいやだからその後もなんかいろんな人のやつ流す、なんか再生されて、僕それぞれの皆さん作品だからここで詳細話すのちょっとあれなんで詳細は避けますけど、一個一個作品流れるたびにもう自分のなんていうかこう型にはまりさというか、もう尖って生きようと思ってたけどいつの間にかこんな丸くなってたんだなと思って自分はこのレギュレーションだとか勝手に思い込んで頑張って撮った音でこうどうしようかって悩んで、もう他の人はそういう型にとらわれない、ちゃんと経験のある人は経験のある人なりにそういう工夫は凝らすし、経験ない人はそういう発想でやっていくし、まずいと思ってこの流れで来るモレのやつおもろないでと思ってい
や面白でやってないでしょ
でまあで後半になって私のやつが流れるってなった時に、でも私の作品がどういう風にしたかっていうと、まああれなんですよね、そのやっぱり私も今細い一本槍を持ってる状態だから、そのオーケストラという、
はいはいはい、あのさっきのね、
そう
さっき使った、
でその前日の懇親会明けの時点でもうなんていうか、そう細い槍でなんとかこう字を出すしかないっていうことはもう腹に決めてたから、まあとりあえずまあなんかそれ、まあ、クラシックのなんかそういう発想取り入れたっていうことにしようと思って、
うん、
だから、まあ、そなた形式じゃないけどこう最初に主題があって展開があってその後再現するとこれだと思って、
ほう、
でだからこうそういう感じでこう編集して、でも5分弱、正確まあ 長くなったら 7,8 分でもいいと言ってたけど、まあ大体5分に収めてくださいねって話だったから、それぐらいで、それなんか録音4つかいなくらい使って構成したんだけど、なんか他の人がなんかなんならフィルレコーディングって言いながら、その録音なんか編集でなんかちょっとアンビエントとかなんかドローンっぽくしたりしてて、
はいはい、
そういうのが続いた後の漏れのやつマジで J-POP とロック散々聞いた後のクラシックだったわ
あ、そう、フィールドレコーディングだとなんていうか全部アンビエントクラシック的な、そのなんていうか、そんな楽さにはならない気はするけど、
ていうか他の人たちは結構なんかそのなんかノイズミュージック上がりですみたいな人結構いたんですよ。
ああ、
なんかだからそう募集団がちょっと寄ってたってのあると思うけど、割となんか爆音でノイズみたいな音流してなんかこういう表現の方法もあるよねみたいな感じのやつが続いてきた後でのその穏やかなぎだったから本当にディスクユニオンクラシック感だったあの時間だけね、もうそう、その後あのフィルレコーディングって、まあちょっとまあ特殊というか結構説明が必要らしいんですよ。そのフィルレコーディングというジャンルそのものが、その
はいはいはい、
普通の音楽とかだとまあ別に説明とかいらねえ、音だけ聞けみたいなの割とあるけど、割とフィルレコーディングは説明があってこそ面白いみたいなのがあるらしくて、
うん、
だから皆さんこうに発表後にこう説明をして、なんかこれこれこういう意図で作りましたみたいな、でこういう音を使ってみたいな、だからまあそこでもうどうにかそのこういう展開がとかって話して、でも本当にすればするだけ本当にやっぱ普段このラジオで何回か言ってるけど、私自分の作品に説明をつけたくないタイプだから普段は、
はい、そうですね、
そう曲名もろくにつけないから、
うん、
もうなんか細い槍でこう、まあ、他の人にこうついて月を繰り出すつもりも自分にどんどん刺さっていく感じもあってでまあそんな状態だから他の人の好評もなんか褒めていただいてるのか取り繕っていただいてるのか分かんない状態になっちゃってもうボロ雑巾の状態になりながらもう自分の発表を終えて、でもなんとか残りの人たちの好評とかも進んでって、いや良かったですね、もう今回も本当にいろんな作品があって、もう良かったです、いやもうありがとうございました、解散ですみたいな感じでこう解散でわーって言って、でまあ本当にほとんどの人がこう残ってその作品のやつ言い合ったりとか、昨日から引き続きなんか普段どういう活動されてるんですかとかっていう話がバーって繰り広げられる中、こっそり帰った
くー涙ちょちょ切れです
いやだからあのぶっちゃけまあそこの立ち振る舞い完全に自業自得だから、まあそこはまあいいのよ別に、ね、漏れがどうなるかどうでもいいんだけど、ただなんかそこのなんかスタンスでなんか なんだろうな、やっぱりこうフィールドネグ今1年2年やってて、まあ普段私管弦楽曲はまあちょっとテクノっぽい曲も作ったりしてて、そこに並ぶこう3本目の軸としてフィルコンディグっても立ったらいいなとかって思って、まあそれもそういう思惑も込めてこうフィル講習会とか行ってたんだけど、
うん、
そうじゃなかったね。本当に他の皆さんもなんかそれまでの自分の経験とか素養とかそういうのを反映させフィールコンディグのその音の取り方とか音の作りとか編集とかをこう考えて、だからそれ一本で立つもんじゃなくて、他のなんか眼蓄によりされ補強させるようなジャンルなんだなと思って、
はあ、
もちろ ん, なんかそういうのがなんか本当に純粋なフィールドコンディングとその音源で勝負っても もちろんできると思うけど、そうなるとそれはそれとして、まあ、企画力とかそういうのも多分相当必要になってくるから、そうじゃなくてなんか他の例えば普段そういうミニマルとかそういうの作ってる人だったらこう編集っていうかもう撮る時点であえてなんかそういうグルーブみたいなのをこうレコード音源に載せたりとか、例えばわざとちょっとわざとというかあのこう砂利の上歩いてそれを音を取ることで、その砂利を歩くっていう音がその、まあ、定期的にこう砂利砂利って音でこうビート刻んでって、それがなんかそうなんか別にメロディーもないし、まあ、環境音だけだけどそれがなんかそういうそれ一本でちゃんと音楽になるみたいな、
あ
もうある中でやっぱちゃんとなんか自分のもともと持ってるやつちゃんとなんていうか武器として成立させないと厳しいなと思っちゃった。やっぱ普段小手先だけで曲作ってるから
ちょっ と, それだと同じ目線に立ててやれないのが悔しいな。全然わからない世界だ。
フィールドレコーディングって結局なんかフィールドレコーディング自体が音楽のジャンルではなくて、なんかそれがある種手段
なんです。
はあ、フィールドレコーディングを使ってアンビエントにもなるし、そういう、
はあ、
まあヒーリングにもなるし、そうじゃなくてまあ普通なんかミニマルとかテクノとかそっちにもなるし、
そうかそうかそうか、
だからこそそこの例えばフィールレコーディングの技術、録音の技術だけをこうバンと尖らしても別にそれ自体でなんとかなることは少なくて、
本当にはそれをどう調理するかみたいな、
そうそうそう、それだけで尖らすんだと本当研究者になるぐらいにしないと、
うん、
とてもじゃないけど、その例えば俺はもう脱サラしてフィールドレコーディングだけで食ってくんだってなった時に、
父さんだ、
父さん、父さんフィールドレコーディングで食っていこうと思うんだっていう時に本当にそれ録音技術だけでやってたらもう何にもならない。
なるほど、そういう話ね。
ああだからやっぱりこう技術があってこその道具なんだなということを改めて思い知ったね。だからちゃんとちょっとその正直フィルムにかまけて最近和製法とかちょっと勉強おろそかにしてちゃんとやらなきゃダメだなと思って、
うん、
もう打ちしがれました。っていう話でした。なんでもうこれをお聞きの皆さん、ぜひもう 録音。あ、でも一個だけまあ収穫っていうかポジティブな面もあって、
ほう、
もうそこの講師の人もそうだけど、皆さんあの機材に潤沢に金かけてた、やっぱ。
お
あのそのさすがにやっぱいい録音やは別に公募筆選ばずみたいなことは全然なくて、
はい、
普段1本20万のマイク使ってるとか普通におっしゃってたから、やっぱそれはそうなんだと思って、あの一番最悪なのはそこまでやって挙句にそのこれまで収集してきたこの機材まで否定されたらもう何者でもなくなってしまうと思ったから、そこはまだギリ首の皮つながった感はある。
いや、 やっぱりいい機材は正義なんやって思えて帰ったと。
そう、やっぱりその DPA とかゼンハイザーのこう1本10万とか20万するやつはいいから、そのなんか1万とか2万の買うよりこの7万の買った方がいいですよみたいな話しててパコれよと思ってパコれよって
パコれよって
そうやっぱそうなの、なんか結局後から劣化加工はできても後から解像度上げられることはむずいから、
ああ
むずいというか、まあ AI とか使っても完全な復元はできないから、そういう意味でいくと、まあ撮る音は E に越したことはない、だから、まあ、イコールいい機材を使うに越したことはないっていうのはが、まあある意味分かったっていうのは、まあ一つ収穫でした。だからその機材だけ集めてこいつ全然腕ねえじゃんみたいなのは、まあそうはなりづらい。
なるほど。
で、まあ、まあとはいえそれは想像として、まあ本当に2万ぐらいのハンディレコーダーもめちゃくちゃ音はいいんで、まあこれから始めようと思うから、もうぜひそういうので始めていただいても、本当にこんな話した後であれだけど、本当に音取るだけでもまず楽しいんで、
うん、
ぜひ撮っていただいて、ただしそれはそれとして録音が趣味でこうどんどん撮っていくぞっていうのから一歩進んで、例えばそれで曲としてなんか作品を作りたいとかってなった時は、やっぱフィルムレコーディングだけだとダメな場面っていうのは多分大いに出てきそうなので、
はい、
まあ皆さんのそれぞれのそのまあ元のジャンルというか、それない人は逆にまあフィルムレコーディングだけでまあ伸ばして戦うことも十分できると思うけど、そうじゃなくてなんかその何かしらバックグラウンドある人、それを伸ばすことこそがフィルムレコーディングでいい作品を作る道だと思いましたので、ぜひ大切になさってください。
はいいい話かない
や、でもまあそうフィル結局何が言いたかったかというと、フィルコンディング講習会行ってやっぱコントラバス頑張ろうと思ったっていう話です
そうね、長所をね伸ばしていこうな自ら思ってる、
うん、うん、
このラジオの感想は X のハッシュタグめでらしでぜひつぶやいてください。めでがひながらラジオはカタカナです。
はい、ご意見ご感想はメールでも募集しております。誹謗中傷はやめてください。この件に関して何も送ってこないでくださいいじんないでくださいメールはメディアラジオのサイトのトップページにメール方面のリンク貼ってありますので、そちらからぜひお願いいたします。
めでたいひそやかそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやか TYC で、年内あと3本のライブが決まっているのですが、2本しかまだ告知してないのか、 ありますので、ぜひ、公式 SNS からチェックしてください。
はい、まあ、このまま私の、活動からもそのまま曲紹介いこうと思うんですけども、せっかくなんで、まあ、せっかく作ったんで、まあ、そこで、作った5分のフィールドコーディング音源ここで流したいと思います。
よかった
一応、まあ、許可は取ったというか、まあ、その自由に使っていいですよという話はあったんで、まあ、そちら流させていただきたいと思います。先ほどお伝えしました通り、あれですね、その、まあ、大磯港での周辺の音だけで、私はもう周りが見えず真面目にそこだけで作ってとはいえ、まあまあまあ、あの多分そういう他に比較するものがなければ、まあまあ、イルコーニングの何っていうか、ベーシックにはなってるかなと思うので。っていうのと、あと、まあちょっと最初にちょっとしたアクセントも入ってたりするので、まあ、ぜひそちら楽しんでいただけたらと思います。あの、私は自分の作品にタイトルつけられない。自分の先の説明ができないタイプの人間なんで曲名無題大磯にて
大磯にてでいいじゃん
あの大磯にてのところあのハイフン付きで副題ここ副題こちらを聞きながらお別れとしなりしたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでで私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。